皆様こんにちは。
こんにちは。
ぬこ放送室の時間です。はい。MC のさあやと
前です。
はい。今日は何を遊んでるのかな？
いやこうイヤホンの右と左がこう会話してるっていう遊びをしてます。
落ち着かない子だね。学校の頃ってさ、はい、授業中っておとなしい子だ。静かにできてた。
授業中静かに、いや集中はしてたと思いますけど、でも消しゴムにめっちゃシャーペンで穴開けたりしました。
ああ、それは
鉛筆かな。
そういう消しゴムはやらなかったけど、なんかよく私はそうだね、やっぱり女の子で遊ぶじゃない、手紙回したりとかして、そういうことやった、
絵も描いてた。
絵も描いてた、あ、そう、はい、
ドラゴンボールとラッキーマン、
はい。それで、でねね、小さい頃って先生にすっごく怒られた記憶ってある、はい、今さ、4月でも入学してさ、子供たちがさ結構学校に緊張してまだ行ってる頃じゃん。
そうですかね、緊張とかするんすかね、みんな。
するんじゃないの、それなりに子供も子供なりにストレスがあるっていうから。
まあそうですよね、何でしたっけ。
いや子供の頃に、はいはい、学校の先生とかにすごい大きな声で怒られたことあるかって。
あるかな。全然もう小学校とかほとんど記憶ないんですよね。
なんでないの。
いや記憶はあるけど怒られた記憶はないかもしれないですよ、ね、
いい子だったから。
いやそんなにいい子でも真面目だったと思いますけど、
きっと今とは違うんだろうね。
いや根本的に変わんないですよ。
でもさ、入学式でさ、やっぱり、ほら4月の初めとか3月の終わりとかになると歌もそうだけど桜ソングとかよくみんな出てきてるじゃない、で自分にも経験あるでしょ、なんか私小学校の入学式の時とか、桜吹雪の中を母に手を引かれて本当に校門くぐったの、その記憶が未だに忘れられない。
すごいですね。
いや、まあ、田舎だったし本当にその学校の校庭も広かったのよ、でもう桜が本当に綺麗にこう吹雪のように、あれはね今でも忘れない。それでその後友達とすぐに遊んで、友達もほら吹雪みたいって言って遊んだ記憶が今でも、
なんか幻覚を見てるとかじゃない
。変な薬はやってません
よね。そういうことじゃないんだ。
いやだからね、そういうのって心象風景の中にずっと残ってんの、ないのそういうのって。
なんだろう、
ない、ね、だからよくだからそういう歌も生まれるのかなと私いつも思うんだけど、桜吹雪とかさ、そういういろんなさ、まあ、いろんな人がつける曲ある、桜とかチェリーとかさ。
いやでも僕やっぱり新学期とか、新社会人とか、その新しい人に出会う時って恐怖しかないんで。
恐怖？
はい。
でもそういえばさ、マーヤは3月の終わりが誕生日だから、ちょうど3月で、まあ、いろいろ区切りが、自分としてはなんか1年の区切りは3月年度末だって言ってたじゃないですか、
僕の生まれた時が区切りです。
もうね、
自分中心
で、はい、4月って何、恐怖なの。
いやなんかやっぱりこう、なんか自分に自信がある人はいいでしょうよ、そりゃ。なんかすっげえもうなんか小中高とかそんな時に、なんかこうね、人気者で。
人気者じゃなかったんですか。
いや別にそんなことないです。もう高校生でだんだん楽しくなって、まあ、中学校も楽しかったかな、やっぱ怖いっしょ、新しい人に出会うのって。
怖いかな、
緊張してたと思う、それはやっぱり。
怖いっていうよりは
もう夏休みとかになるとうわーと思ってほっとしてたし。
どっかのおっさんみたいだね。
本当に。
そういうもんだったの。
でも別にコミュ障っていうわけじゃないんですよ。友達とも普通に遊ぶし会話するんだけど、やっぱ緊張はしてたと思いますよ、でもそれがやっぱある程度いいんじゃないですか、人としては。
私はね、その全然その誰とつるんでたとかそういう、まあ、それなりに友達はいたけど、そんなもう夏休みって自分のことしか考えてないから学校行かなくていいってそれしかなかったのよ、ほっとするっていうよりもそんな感じだったかな。
だってやっぱ昼間家にいられるって相当嬉しいじゃないですか。
まあね、自由にできてね。
やっぱたまに風邪で休んだりして、うん、なんか自分がいつも見られないこうお昼の NHK の番組とか
わかる、
爽やか3組とか今の子は知らないでしょうけどねそういうのとか見てたら、すげえいい気分でしたけどね。
まあ学校時代っていろいろあるよね、うん、まあそういうので、まあ、4月って、うん、まあ、新しいスタートになるわけじゃない。特に年度末が年1年の区切りが3月っていうふうに思ってると、うん、4月からじゃあ新しい年だっていよいよと思うわけじゃないですか、うんうん、でそうするとなんかあの1年のバイオリズムってありますか。この月はちょっとダメなんだよねとかって。
いや僕あんまそういうの考えたことないですね。行き当たりばったりなんで。
そうなんだ、
うん、でもとにかく4月は最初緊張してんですよ。緊張してんだけど意外とうまくいくんですよ。
まあその方がね、うん、うまくいくね。
そうだからなんか、うん、ねコミュ障コミュ障とかよく若い人言いますけどね、うん、まあ、言っててもいいけど、まあ、言ったらうまくやれよと思いますけどね。
まあ、
言っててもいいですけど、うん、
でもねあんまり本当はね言霊って言うからそういうことは言わない方がいいかもしれないね、
う
ん、
そう言わない方がいいですよ、うん、やっぱ言うことによって、うん、そういうキャラを認めてくれみたいになるから、
うん、
うん、みんなと平たく付き合えとは思わないけど、
うん、
普通に緊張してて普通に言ったらなんとなくその場の流れで喋るようになって、
うんうん、
それでいいと思いますけどね。
でもみんなどうやってそうだね友達と仲良くなってたのかなと思って今思うと不思議だね。
そうですね。だから
うん、
うん、本当そうだと思う。でもなんか なんていうか意外と気使った会話をしてたんだと思いますよ、うん、お互いに。
まあそれなりにね、うん、でもそこが大人になって社会に出ていくためのいわばでも勉強の場だもんね、うん、学校って、うん、学力だけじゃないもんね、うん、人と そのコミュニケーションとか付き合い方とか、うん、そういったことを学ぶ場所でもあるもんね、うん、
そうですよ、
うん、
本当そうだと思います。いやなんか羨ましいなと思いますよ制服着て、
うん、
なんかこう今から新学期とか高校生に戻りたいですもん俺本当に。
まあ確かに楽しそうですよね。
本当戻りたい高校生に。
ええ、高校の頃そんな楽しかったの。
いやまあ楽しかったですよ、まあたまたまオーケストラの部活始めてっていうのもあるけど、
うんう
ん、なんか自分のこうやりたいことバイオリンでやって、
うん、
にこう没頭して夢中になって頑張ってると人も自分に魅力を感じてくれるし、
うん、でもなんか さえエレクトーンだっけ習ってたの、うん、なんでエレクトーンだったの。
わかんないです家にあったのか勝手に、まあ、そういうブームだったんでしょ時代が。
それ小さい頃から習ってたってこと、
うんうんうん、
いつぐらいまで。
いや分かんない記憶に多分速攻やめたんじゃないですかね。
そうでしょうね。バイオリンって、うん、あバイオリンじゃなくてあのバイオリンっていうのはもう知ってるからイメージにあるけどなんかエレクトーンって感じはしないもんね。
うん、
へえ。実は私ピアノ習っててエレクトーンちょっとかじったんだけど、うん、エレクトーンにはエレクトーンの醍醐味っていうのがきっとあるんでしょうけど、うん、やっぱりなんか鍵盤はピアノだと私はなんか思って思い込んでて大して弾けないんですけど。
じゃあこれからどうぞあの今から数分間を与えますねエレクトーンの方を大いにディスっていただいてい
やいやいやなんかだってさあれってさ上の段と下の段に分かれててさ、
はいはい、
だっておまけに下もこうベースみたいに弾いていくじゃん、はい、
だってオルガンですからね。
いやあれはあれでさなんかすごく素晴らしい楽器だなと思いますけどああいうのできるのってやっぱり私は天才かなと思っちゃうね。
そこは持ち上げるんですか今やっぱりピアノって言ったじゃん鍵盤は。
いやピアノはなんかやっぱりこう重厚な感じするじゃないですか、は
い、
重厚感っていうかなんかあれを発明した人は憧れちゃう。誰
どっちもなんかすっげえ浅い意見で締めくくりましたね。
いやいやそうかな。でもピアノを初めて作ったってどういう由来なんだろうね知ってる。
ピアノフォルテですよ。
へえ教えて。
いやだからチェンバロっていう楽器があってもともとパイプオルガンでしょ、
はい、
教会に設置されてパイプオルガンで賛美歌とか歌ってたし、
うん、
バッハもあれでまあねあのバッハは皆さん多分わかると思うけど、うん、あれで音楽を作ってたし、うん、ほとんどオルガンで曲を作ってて、
うん、
でそこからチェンバロも生まれ、
うん、
ちょっとあのこうチェンバロはね皆さんあんまり聞いたことないと思うな。ビバルディの春とか
はいはいはい、
式っていうああいうのとかに入ってるピアノではないちょっと鍵盤の楽器の音があるんですけど、意外とジャランみたいな音がするようなやつ、
うんうん、
そういうのがあって、モーツァルトの時代もチェンバロで作曲をしてたんだけど、だんだんやっぱりこう音量とか、
うん、
鍵盤の数とか、
はい、
音量のこうダイナミクスレンジっていうかこう大きい小さいの差、
はい、
そういうのも音楽に必要だし、
うん、
やっぱりこうそうですね、そういういろんな音色の幅とか、
うんうんうんうん、
でピアノからフォルテまで音が出るよって、ピアノっていうのは割と小さい音、
はい、
フォルテっていうのは大きくて強い音、
うんうんうんうん、
ピアノとフォルテ出ますよ、だからピアノフォルテっていうのがピアノの本当の名前です。
ピアノフォルテっていうのが本当の名前なんだ、はい、
うん、
へえ。
でそれにいろいろ鍵盤の重さとか、
うん、
なんですかこう昔は弦をこう、
うん、
こう叩いたら弾いてたんですよ、
うーん、
ビョンビョンビョンって弦楽器と同じような振動のさせ方をしてたんだけど、うん、パイプオルガンは空気でブイーって鳴らすんですけどね、はいはい、パイプで鳴ってるから。
あれはでもね好き、
あれは管楽器でしょほぼ、
うん、
でチェンバロは弦楽器に近いでしょ、うん、じゃあ鍵盤っていうものになったのはハンマー、
うん、
こっちを指でポン叩いたら下から上に弦をドーンって叩いて、
うん、
ちょっとこれラジオじゃ説明しづらいですけどね、
うん、
ピアノの蓋開けたら、
はいはい、
弦がいっぱい張ってるんですよ。ピアノは弦が張ってる、
見たことある、
そう、
うん、
で白い鍵盤でも黒い鍵盤でもそれを指で下から上から下に叩くと、うん、テコの原理でハンマーがその弦を下から上にドーンって叩くようになって
る。調律の人そうやってるもんね、見て、
そうそうそう、
はい、
だからその時点でも弾くわけでもないし、うん、空気振動で鳴らすわけでもなくて、うん、物理的にドンって叩く、
うん、
でしょ、
うん、
打つような打楽器的要素を
含む、はいはい、
それで大きな音が出るようになったんです
よ。うーん、
弾いたって高橋で出るから、
そう、でもやっぱりあの音色は好きですね、まあ、弾く人によって全然違う、うん、
やっぱり鍵盤はエレクトーンなどではなくピアノっていうこと
いやだからでもそう、でもなんかそんな感じになっちゃ、なっちゃう。
いやエレクトーンはあくまで電子的な音も出ますし、
うん、
目的が違いますから、
はい、
クラシックを演奏しようと思ったらそれはピアノがいいですよ、
うん、
音が自然に減衰していくこともできるし、うん、だエレクトーンはいろんな楽器の音を出せたりして、
うん、
まあ、いわば一人オーケストラができるんですよ、
うん、で
それは魅力ですよ。
だってベースの機能もあるしね、
まあ、自分で弾きますからね、それを、だからそれ足も使って本当に一人でオーケストラができる、
うん、
でピアノもできるといえばできるけど、
うん、
限界があるから、
うん、
それは。
へえ、でもさ、そういうこと考えたら次々にそうやって楽器が生まれてきたってことはさ、一番最初ってほら子供の頃やらなかった、グラスとかに水入れたりとかしてこう音出すっていう、
うん、
最初って音ってそういう感じだったのかな。
それはそうでしょ、自然培養ですから。
だよね、うん、それからいろんな楽器が生まれてきたんだろうね、バイオリンなんてね、
う
ん、
まあ、その間にいろいろあるんですよ。だから明るい気持ちになるこう、
うん、
なんかこうね、音階、
はい、
暗い気持ちになる音階とかメロディーとあるでしょ、
黒鍵とかなんか、
まあ、それを使ったりとか で、うん、でこう皆さんが聴いてる J-POP でもいいですよ、そんなんでこう明るい気持ちになる曲と、
はい、
なんかこう儚い気持ちになったり悲しい気持ちになったりする曲とあるんですけど、
メジャーとマイナー、
そうそうそう、メジャーとマイナーに分かれる前の音楽があるんですよ、
うん、
メジャーでもマイナーでもない、こう何とも言えない宗教音楽っていうか、
あ、
なんかこうどっちにもいかないようなのがあったんです。
賛美歌とか、
賛美歌はもう完全にキーが分かれてる、
分かれてる、
そう、あれはもう西洋音楽だから、
うん、
もっともっと自然のこうなんていうんですかね、これはね、こうラジオで説明しようと思ったら大変長くなるから、はい、なんかそう、そう、なんかちょっとね、西洋音楽ってヨーロッパの人たちが明るいのと暗いので一旦話をしましょうかっつって歴史が始まったんですよ、
うん、
クラシック音楽の。その前にもうちょっと自然な音楽がいっぱいあったんですよ。皆さんも聞いたら、あ、これって結構自然かもって思うと思う。
自然、
うん、まあ、それじゃあ別の回に話しますよ。
そうですね、
なんかちょっと
でもなんか西洋音楽を考えたら中国にも2個とかそういう楽器があるわけだから、うん、あっちの文化ってどうなんだろうねとか、うん、もう本当に世界中の何かいろいろ文化ってあるんでしょうね。
民族の音楽っていうのはもちろん、うん、だからその民族音楽ってやっぱり大事にされてるけど、
うん、
やっぱりそうですね、なんか世界中の民族音楽が進化したきっかけにもなってますよ西洋音楽は。もうみんなが思ってる以上に、やっぱり僕が思ってる以上ですけど、ヨーロッパのその音楽っていうのはすごい影響を与えてるんで、
うん、
当たり前のように聞いてるこう滝廉太郎とか山田耕作、
はいはい、
赤トンボとか、ああいうのもあの人たちがヨーロッパに留学して、で西洋音楽を用いて日本の曲を書いたわけですから、
うん、でもさ、その当時に留学ってすごいことだったろうね。
そうですね。
どうやって行くの、船で、船
わかんない、泳いだかもしんないですよ。
いや泳がないでしょ。
おい、なんかこう肩の方とかもうビリビリに袖破けて、
桜井じゃないからそれやんな、
なんかイカダでなんかてか何ですか、なんかバイオリズムがどうとか言ってませんでした。
え、バイオリズム
1年を通して、
あー、それはもう話終わったんじゃなくて、
終わったんだ
今音楽の話になったじゃない、うん、
そうか、
まあ、はい、
今日あれでしょ、4月に
そう
から始まる人、
そう、
さやさんが応援すると。
え、応援、
そういうことですよ。
え、何、私が応援するの。
そうですよ、
頑張ってください
なんかないんですか、4月
はね、
正直私の4月をじゃあ話してください。
私の4月はね、ごめんなさい、こんなこと言っていいのかな、
はい、
なんかね、4月って体調を壊すんですよ、季節の変わり目で。昔からそうなの。
はい、
もう私の仕事なんて声なんか絶対変わっちゃいけないんだけど、だいたいゴールデンウィーク前か、 だから4月の下旬とか決まって体調を壊す。今年は分かんないですよ。だけどそれと同時に、なんかよく5月病ってあるっていうじゃないですか。
ありますね。
なんかね、あれって気候とかなんかのせいじゃないかなと思うんですよ。あと、
じゃあね、
うん、
じゃあそんなあなたにおすすめなのが、
何、
ハーブティーです僕は最近自分専用のハーブティーを作りました。
何それ、
どう思いますか、この素晴らしい切り返し。
いやいやいや、上手になったね。
そうでしょ、はい、あのね、本当にあのね、あの僕はあの福岡にいる間にあのお知り合いの方におすすめされて、
はい
はい、博多で。
いや、お土産ないの。
ないです、ごめんなさい。
そハーブ、
あ、でもね、綿で買ったんですけどね、ちょっと今日持ってくるのがめんどくさかったから。
え、何で買った
綿で、って
綿で、
もうちょっとその話はもう置いといて、もうすぐ話が飛ぶんですよあのだからハーブティー作ったんです。僕コーヒーばっか飲んだから冷え性気味だったし、
はい、
そう、なんか体質をちょっといろいろ体内から変えていきたいなと思って、とにかく朝一番に、朝起きて最初に口にするものをいつも迷ってるんですよ僕は。
いや、私は水素水飲んでます。
出た
いや違うよ、あれで本当に違うの。
じゃあ その水素水鏡のあの話はじゃあまた次回ね。
はい、
あの
いいよ
だからお湯を飲むとか、うん、コーヒーを飲むとかいろいろあるじゃないですか、紅茶を飲むとか。
あ、でもうちの子はお湯をくださいっていう。
そうでしょ、だからでも僕も小さい時とか、若ければ若いほど朝から冷たいのとか、もうコーラでも何でもガブ飲みしてたんですけど。
嘘、
本当に。でもやっぱり体調っていうか、こう年齢とともに体が変化して、で美容とか気をつけるようになって、やっぱお湯を飲むといいっていうじゃないですか、
うん、
でまずいっしょお湯。
まずいっていうか、無味無味無臭じゃない。
そんなね朝起きて日差しを浴びてね、無味無臭を飲むなんていうことが嫌なんですよ。でも本当はコーヒーとか飲みたいんです。で、ある僕が尊敬するバイオリニストの人は、あの、アールグレイを入れて牛乳入れてミルクティー飲んでたりしたけど、なんか紅茶もなんかちょっと違うなと思ってたんですよ。
でも朝はさ、やっぱりお水じゃないの。
お水とお湯は嫌なんです。
常温のお水、
なんかこう口の中から抜ける香りを飲んだ瞬間にいいものにしたいんですよ。
まあハーブティーがいいですね。
そしたらハーブティー最高なんですよ。で寝る前も飲めるし、
うん、
で、甘くしますかどうしますかって聞かれて、
うん、
最初甘くなんてしなくていいかなと思ったんですけど、うん、ハーブティーを甘くするための方法として、うん、その甘味料 として使われてるステビアっていう、
はいはいはいはい、
お花、
うん、
あれでそのステビアだけのお茶も飲ませてもらったんですけど、
だから本当にもう自然の、
そう超美味しいんですよ、甘くて、でめっちゃもう美味しくて飲もうとして、やっぱそれ飲みすぎるとちょっとお腹下しちゃうみたいで、
あそれちょっと今度福岡行ったら買ってきてもらえません？
あいいっすよ、全然多分ネットでもいけると思うんですけど、
うん、
そうでまあステビアをもう入れてもらって、
はい、
なんかラ僕の好きなラベンダーだとか生姜とか、とにかく7、8種類ぐらいブレンドしてもらって、
うん、
で水筒に入れて、
うん、
そうなんかあったかいの飲むんですけど、
そんなあなたにおすすめなのがハーブティー、
ハーブティーですよいやね本当にね俺これいいの見つけたと思った。なんかとにかく朝一番最初に口にしてて、
うん、
自分がなんかこういい気持ちになれるのが欲しいんですよ。
まあでもそうやって自分の生活を自分でコントロールするっていうのはすごい大事なことです、うん、マインドを高めるためにも、うん、
そうですね、本当は、うん、本当の理想は朝からブラックをグッと飲みたいんですよ、コーヒーを。
あーブラックか、私も
でもねダメ、やっぱあれは嫌だ、う
ん、私ねある時までコーヒーって全然飲めなかったんですよ。 ある時からマイカとなんかなだんだん飲めるようになったんだけど、あれをね何杯も飲んでると胃が痛くなるの、未だにね。
僕もやっぱそれを実感しました、
うん、カフェインが強いからだよね。
まあそうですね、
うん、
だからお湯を飲んでからコーヒーを飲むとか、
うん、
なんかこう甘いお菓子と一緒にケーキみたいなのとかドーナツとかと一緒にとか考えたけど、うん、なんかそれとそれで気持ち悪いんですよね。
でも私朝はどうしてるかな、まあ、常温のお水を飲んだり、あとフルーツ食べたくなりますね、うん、
あ
今だったらイチゴとか。
フルーツか、あんま僕朝から食べたいと思わないんです。
ご飯を、あフルーツ、
最近は特にそう、最近は特に甘いものを食べ物とかじゃなくって、
うん、
飲み物でそうやって摂取したらもういいやって感じ。
あそういえばさ、甘いもの男でも男の人でも甘いもの好きって人多いよね。好きですか？
うん、
あ
好きです僕は。
そうなんだ、
うん、
そういえばそんなに別に一緒に食事したとかそういうのはあんまりないけど、
うん、
好き嫌いなさそうですよね。
ないですよ僕は。
それはいいことですよ、
うん、
好き嫌いってその人の好き嫌いとかにも反映するんだって、
うん、だ僕は懐が大きいですか？
ないと思う
全ての
言っちゃった
全ての食べ物を受け入れられますから僕は。
あなんかね、小さな頃食べられなかったものがだんだん大きくなって食べられるも大きくて、だから
そりゃそうでしょ、
うん、なんかピーマンとかも苦手だったんだけど、ある時にドレッシングとかを母が工夫して作ってくれた時に、うん、あ美味しいんだと思ったりとか、
うん
まあ、そういうもんだよね、まあうん、低学年の時食べられなかったものが小学校の高学年で食べられるようになったりとか、う
ん、俺あれ未だ謎なんですけど、コーヒーが飲めるようになったとか、うん、わさびが大丈夫になったとか、
うん、
ピーマンとか、
うん、
いわゆる苦味とか辛味とか渋味とかがだんだん人って好きになってくるじゃないですか、
うん、
あれってその深い味わいを楽しむ余裕が出てきてるのか、本当は子供の時に感じてた味覚が正常だけどだんだん年取って麻痺してきて食えるようになってるのか、俺それ知りたいんですよね。
いやでも子供ってやっぱり単細胞じゃないですか。
うん単細胞
いや できてるでしょ赤ちゃんとか、うん、でそれがだんだん進化して、うん、こうやっぱりこうあの子供時代過ごして大人になっていくわけだから、そういうあの味覚ってあるんじゃないの、きっと絶対に。
だから味覚が、
うん、
子供は鋭くて、
うん、
こう感覚が鋭いからちょっとしたそういうのが食べられないのか、だって子どものあれ味付け薄くて十分っていうじゃないですか、
うん、
でしょ。だから、うん、意外と子どもの時から味の濃いものとか嗜好品を食べてた人ほど早くにお酒とか、
うん、
わさびとか、
うん、
大人のものが食べれるようになるのかとか、そういう俺はデータが知りたいんですよ本当は。
いやでもそれはね体質だと思うよ。だって私は妹なんかは小学校の頃からだよ、キムチとかそういうものって私は一切辛いものとかダメだったの。
キムチが小学校かくやりってすごいですね。
いややっぱり案の定ものすごい早い時から大酒飲みになってました。
そうでしょ、これだからやっぱそうじゃん。
そうでも私は あのやっぱりそんなには飲めなかった人なの、うん、飲めなかったですよやっぱり。だそういうものもともとだからお酒飲みが好きそうなものをやっぱり好きですよ。
僕もちっちゃい時から塩辛が好きだった
そうそうそう、うちの妹もそうだった、うん、
そうですよ。だから
お酒は飲むよね、
うん、やっぱりちょっとオーディションとかの前回も話したやつ、
はい、
あの前は飲んでもほろ酔いぐらいだったんですけど、
はい、
あの果物の絵とか、まあ終わってからバカ飲みしましたからね3日連続で
ほっとしたからでしょ、
まあ、っていうのもあるし、
うん、
まあそうやっぱ人と飲むのが楽しいんで。
そうね、
も
う
であと福岡とかだともう天神から僕は家近いですから。
うーん、え、歩いて帰れるんですか。
歩いてもさ頑張れば帰れますけど、まあそれは遠いです歩いたら、うん、でもだから
電車
もあるしタクシーでもそんな大した金額じゃないから、だからそう夜中まで飲めますよね。
まあ行ったら地元ですもんね、
うん、
やっぱりホッとする帰ると。
まあなんか東京に慣れてるんで、
うん、
福岡の天神ですら不便に感じることは思いますけど、
うん、
今回長かったっすから、
帰るの
まあいろいろほっとするというか、まあ、地元という意識は強くなりました。やっぱり
会えない人とかともあった、普段
会えない人、
いや友達とかさ、
いや、まあ、大体会う人は限られてるんで、僕は、
うん、ああ帰るからって連絡する人は限られてるってこと。
そうっすね、
うん
うん、帰る、うん、そでも僕帰るからってあんま連絡しないです。
あ今いるんだけどみたいな。
今いるんだけど、
ああ
本当に
そうなんだ。
大体なんでいるのって言われます。
まあ、あのその間東京は静かでして。
そうですか。いやね、もうね本当東京は、
うん、
やっぱり電車が臭い。
そうですね。ただでもやっぱり中国に行ってるので、まあ東京はまだいいなと思います。
そうか、
うん、上には上があるので。
うーん、
だって本当にね、まあ、全然話それちゃうけど帰国してくるでしょ。そうするともう羽田とか、まあ、その時によって成田だったりとか、うん、茨城空港だったりちょっと違うんですけど、
うん、
もう空気が特に羽田の時に思うかな、まあ、本当に東京もで夜のフライトで帰ってくると本当綺麗なの羽田って。
羽田に降りて空気が綺麗と思うってことですか。
はい、
で
日本っていやいや何言ってんの、本当に日本って空気綺麗になったよだよ今、うん、そうだからね本当にね一度いろんなところサバイバルで行くとねやっぱり東京の良さもわかるかもしれない。
いやまあ、いろんなとこに行ったことがないわけじゃないけど。
そうだよね。
そう、まあ、上海はもう来たんですけどね、確かにね。そうですけど、
いやもうほっとするっていうのもあるのかな、うん、やっぱり自分の国だしね、
うん、
あのなんだかわかんない、もしくは何か事件あったらわかんない、わわわわわとか言って連れて行かれちゃう。
火星とかで降りたら一番ほっとするかもしれない。
そうですね、宇宙人みたいだからね。全く本当に。というわけでね、4月、はい、ね、はい、4月はいろいろなことがありますけれども、
はい、
まあ、新しい新スタートを切ってるこの月に、
うん、
ね、
うん、
まあ、
頑張りましょう。皆さん一緒に頑張りましょう。
はい、はい、頑張りましょうね。
今年度もね、良いというか、
はい、
よくもよかろうが悪かろうが頑張りましょう。
そうですね、それぞれの、ね、ステージで頑張っていけたらいいなと思っています、
うん、
ね、
はい、
今日も本当にお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ聞いてください。
はい、
ここまで、
はい、また言っちゃった、はい、
いいんだよ。ここまでのお相手はさあやと
前でした。
さようなら。
program is broadcasting at MBS FM, TMFM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Taz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Intermedia Japan.